先ほども申しましたように、今年は12月25日が日曜日となりました。だいたい5年から6年に1回ぐらいのサイクルでクリスマスが日曜日になるようであります。前回は2016年でございました。で、市ヶ谷教会では毎年24日の夜にクリスマスイブ礼拝を守り、日付が変わって25日の午前0時から深夜のクリスマス礼拝をするわけですが、ちょうどそれが昨日から今日にかけてでございます。礼拝というのはこの教会の暦というものに従ってまいりますので、今年の場合はですね、昨日土曜日と今日の日曜日と連続で礼拝をすることになっております。なりました。で、福音書はヨハネの福音書の冒頭1章1節からでございました。これは毎年この深夜の午前0時からの礼拝、クリスマスの礼拝で読んでいる箇所でございます。ということは、このヨハネの福音書1章1節から14節というのは12月25日という固定日の福音書のテキストということでございます。ですから、日曜日だろうが火曜日だろうが水曜日だろうが、12月25日にはここを読む、このヨハネ福音書を読むということでございます。まあ、皆さんがこのクリスマスの聖書の言葉テキストっていうとすぐ思い浮かべるのは、昨日のイブ礼拝でも耳にしたルカ福音書2章のテキストではないかなと思います。いわゆるクリスマスストーリー、クリスマスの物語がそこに書かれていて、教会学校ですとか幼稚園ですとか子どもたちが演じてくれるクリスマスページェント、生誕劇ですね、その台本になっているのがこのルカ福音書2章の記事ですので、そこからだったらクリスマスの連想というのは比較的しやすいんですけれども、この12月25日の福音書テキストっていうのはこれなんです。ヨハネ福音書1章1節からの部分なんです。これを劇にしてページェントで子どもたちにやってもらうというのはちょっとできないですけど、ここにも救い主イエス・キリストの誕生物語があるのだということなんですね。それを今日ご一緒に見ていきたいと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ヨハネ福音書を非常に有名にしたこの一節でございます。聖書を世界に広めた一節、そう言ってもいいかもしれません。その不思議な響きは世界に大きな衝撃をもたらし語り継がれてきたのです。はじめに言葉があった、これとよく似た響きを、書き出しを聞き覚えは皆さんないでしょうか。はじめに神は天と地をお作りになった、創造された。皆さんもよくご存知の旧約聖書の創世記の1章1節がそれです。おそらく皆さんもいろんな機会に原稿を書いてほしいと頼まれたり、 して記事を書いたことがあるかなと思いますけど、そうした時に一番悩ましいのがですね、どういうふうにして書き出していこうかな、最初どういう一文で書いていこうか、これにすごく悩まされるんではないでしょうか。ヨハネがよし福音書を書くぞと思い立ってこれを執筆しようと思った時にもどうやって書き出そうかしらんときっと思ったと思うんですね。でその時ヨハネは旧約聖書の創世記あの冒頭が頭によぎったのではないだろうかと私は思うんであります。それがこの初めに言葉があったという言葉へとつながったような気がいたします。ここから始まる、神による救いがここから始まった、新しい創造だ、イエス・キリストによって始まった新たな創造なんだ、そういうメッセージをこの一節から聞き取ることができます。はじめに言葉があった、新しい創造が始まった、新しい創造は言葉ロゴスから始まったのだ、ヨハネはこのように訴えたのです。ここで問題となるのが言葉ロゴスでございます。ご覧になって分かるように新共同訳聖書ではこの言葉という漢字に言という一文字をあてがっております。まあ、こうすることによってこの言葉が普通の言葉ことの葉と書く単語ですね、これと聖書では区別をしているということです。一番新しい聖書教会共同訳というところでもやっぱり同じでした。この言という字を書いて言葉と読ませています。私が時々礼拝でも引用して紹介します岩波書店の新約聖書がどうなっているかと思って見ましたらですね、ここはひらがなで言葉と書いてありました。そしてこの一章一節は次のように訳してありました。はじめに言葉がいた、言葉がいた、まるで言葉が生き物であるかのような日本語でした。で私はこの訳はとっても納得がいく訳だと思いまして、なぜかというと4節をご覧いただくとこう書いてあるんです。言葉のうちに命があった、言葉は命を宿している、生きている、言葉がいた、こんなふうに言うと日本語だとどうしてもぎこちなくなってしまうんですけど、ヨハネがこれをまあギリシャ語で書いたわけですけど、ギリシャ語でこれを書いてそれを書いたのを初めて読んだ人がですねどう思ったかというと、おそらくそんなに違和感は私たちが感じるような違和感はなかったんだろうかなと思います。なぜかというとギリシャ語は英語と同じように B 動詞を使っているので、で B 動詞というのはある、そしている両方の意味が特に区別せず使われますので、おそらくヨハネが書いたギリシャ語の聖書を読んだ人たちもふむふむと言って読んだのではないでしょうか。そしてもう一つの理由、違和感を感じなかったもう一つの理由はこの言葉にあたるギリシャ語の単語がロゴスだったからです。 いずれにしましてもこうして聖書をですね一字一句こう違う言語に訳すということの苦労を思います。ひらがなにしてみたり言という漢字一字にしてみたりと翻訳をされた方々のご努力というのがにじみ取れます。ここから比較的近い日本キリスト教団早稲田教会というところがございますが、ここでおよそ40年にわたって牧師をされた神林淳一郎という先生は、たくさんの書物をお書きになった方で、今もご健在だと思いますが、今は愛媛の方にいらっしゃるんでしょうかね、ご健在と思いますが、この神林先生は言葉遊びがとってもお上手な方で、本を読むたびに感心をさせられるんですけど、この言葉という日本語についてこんなことを書いていたんです。言葉は言葉であって言葉だ。口頭でこうやって説明してもちんぷんかんぷんなんですけれども、漢字にして初めて伝わってくるんであります。最初の言葉は言葉で言葉だと、この一番最初の言葉というのはいわゆる言の葉の言葉、ワードのことなんですけど、二つ目の言葉のことは事柄のことという漢字を当てていました。そして三つ目の言葉のことには異なるという字の言葉というふうに書いていらっしゃいました。異なる言葉っていう感じですね。最初の言葉は普通なんですけど、二つ目と三つ目はこの神林先生の造語でございます。辞書を引いてもそんな言葉はございません。で、私はこの3つの言葉というものをちょっと順を追って考えてみたいなと思うんですけど、まあ普通の言葉があって、そこから何か事柄が起こるという感じですよね。2番目の言葉というのは事柄が起こる。そして事柄が起こると今度は何か新たな変化が起きます。異なる何かが始まるんです。言葉が言葉で言葉だと、この言い方の中にはですね、そうした変化を見て取ることができるのであります。で、私はそれを読んだ時に創世記の一章一節を思い出したんですね。はじめに神は天と地をお作りになったという言葉を思い出しました。そしてそこから今日のヨハネの福音書の冒頭の言葉、はじめに言葉があったへと連想がつながっていったんです。はじめに言葉があった、これは先ほどの神林先生の言葉のうちの一番最初、ロゴスです。ロゴスという色も形もない、存在そのものも確かめることもできないけれども確かにある何か、それがロゴス。それが初めからありました。そしてヨハネは三節でこういうふうに言いました。万物は言葉によってなった。万物すなわち事柄がロゴスによってなったんですね。言葉によって、二つ目の言葉、事柄ができました。そして 今日の福音書の最後14節に来ますとこう書いてあります。言葉は肉となった、言葉ロゴスが肉となった。色も形もなく存在も確かめられない言葉ロゴスが肉を取った、形を取った。肉という全く異なるものに変化していったんです。あ、これは神林先生の言う三つ目の言葉だな、まあ、そんなことを思ったのでございます。ロゴスというギリシャ語を日本語の言葉にこの一語に閉じ込めていくことがそもそも無理があります。では他にどんな日本語がいいだろうかと考えますとですね、まあ、断り、理という字ですね、理屈の理、理性の理、論理の理、この理という字が当てはまるかなと思います。ロジックなんていう英語の単語もございますが、これも分かりやすいかもしれませんね。この断りという漢字だったらロゴスにもう一つ当てはめられるかなという感じがします。ギリシャ哲学でロゴスというと世の中のすべての出来事を支配する原理、まあ、こんな意味があります。世の中で起こっている初めから終わりまで連なっているすべてを支配する世界の根本原理、宗教の言葉でこれを何というでしょうか。神ですよね。神をそういう意味合いで宗教の世界では使うわけであります。今日そうした根本原理というもの、全てを支配する原理を探って一生懸命探求するのがサイエンスでございます。サイエンスはまさしく理、断りを貫いて日々探求することをやっているわけであります。はじめにロゴスがあった、全てはロゴスから始まった、世界も宇宙も何もかも全てロゴスからできた。ヨハネはこの一章一節でこのように宣言したんです。そして次に言いました、ロゴスは神と共にあった。ここでは言葉の上でロゴスと神を区別してるんです。言葉は神と共にあったけれども、すぐその後でこう言ってんです、ロゴスは神であった。区別しておきながら実はロゴスは神なのだという言い方ですね。これがヨハネが描くロゴス。ヨハネはなかなかロゴスの正体を明かしません。ロゴスが何か、一体誰なのかについて一切触れることなくこの福音書を書き始めたのです。すべての根源がロゴスですから、私たちの命もロゴスのうちにあってロゴスと共にあるわけです。ですからヨハネはこう書きました、万物はロゴスによってなった、なったものでロゴスによらずになったものは何一つなかった。私たちの命もロゴス、言葉によってなったのです。ロゴスが私たちを創造したんです。夢私たちの命がたまたま生まれたのではありません。ロゴスによって創造されたのです。ロゴスのうちに命があり、命は人間を照らす光である。ロゴスから光が生じました。再び創世記が思い出されてきます。神は言われた、光あれ。 こうして光があった。このあたりもヨハネの頭の中には、創世記と天地創造とイエスが結びついているなあということが見えてきます。言葉、ロゴス、命、光、ヨハネは自分の福音書の中でこうした言葉を、単語をつなぎ合わせて、何かについて、誰かについて伝えようとしている。その何か、その誰かは神様と共にある。ここで大きな飛躍が起こりました。歴史の中で突如ロゴスが、言葉が異なる言葉になって肉を取りました。ロゴスが肉となった。そしてロゴスが私たちのうちに宿った。ここでもまだヨハネはロゴスの正体を明かしません。その代わり、肉となったロゴスに関する言葉がどんどんと出てきています。栄光、父の一人子、恵みと真理、満ちあふれる豊かさ。改めて気づかされるんですけど、このヨハネ福音書の書き出しというのはもう一つのクリスマスの物語だと私は申しましたが、そう言いながらよく見ると今日の福音書の中にはそのお方の名前が出てこなかったのです。もう少し先へ読み進んでいって17節になってようやくその名前が明かされました。恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた。ヨハネはこのようにクリスマスを描いたのです。ここにはドラマとしての、劇としての美しさはありませんが、私たちはここから恵みと真理に触れることができます。そしてロゴスなるイエス・キリストと私たちの命との深い深いつながりが見えてくるのです。お祈りしましょう。愛する神様、ロゴスから、言葉から私たちが生まれ、そしてそのロゴスが救い主イエス・キリストであることを、私たちがイエス・キリストとつながって創造されたことを教えられ、感謝をいたします。今年一年のあなたの豊かな恵みを改めて思い浮かべつつ、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。